大人になってからめっきり読書量が減りましてね。何なんでしょうね。どうしてもこう空き時間になると動画見たりとかスマホを見てるんですよね。だから空き時間がないわけじゃないのよね。だから忙しくて読めないわけじゃないんだけど、なんか読む気分じゃないみたいな。そうすると本も持ち歩かなくなってしまって、そうすると読まないのよね。新刊とかもあんまり図書館にも行かなくなり、なんでしょうね、いつからなんだろうな。就職してすぐの頃とかは小説読んでたし、全然読まないわけではないんだけど、読書量減りましたね。いや、なんかね、小説とか物語をあんまり読まなくなるんですよね。代わりにビジネス書とか実用書と呼ばれるようなものを結構読むようになるんだけど、疲れるんだよね。あのね、元気がいい時はいいんだよね、実用書読むの。あ、こんなことをしたら良さそうだなとか、仕事にこれ取り入れられそうだなとか、明日からやってみよう、今日からやってみようっていう風に思える時はいいんだけど、思えない時に、いやでもなんかしなきゃなと思ってそういう本を読むとですね、なんとなく精神的に追い詰められるのよね。これもやらなきゃ、あれもやらなきゃ、あの本に書いてあるあれもやってないみたいな。いや、なんかそういう役立たせるみたいなことって自分で実践してみないと、ただ読んだだけじゃないですか。結構ね、本にも書いてありますね。読んだだけで終わらせるんじゃ時間とお金の無駄って書いてあるのよね。だからそのメリットがあるのかないのか、役に立たせられるのかられないのか、無駄なのか無駄じゃないのかみたいな、なんかそういう観点で読み始めるとやっぱ疲れるよね。ただね、そういうのをこう読んでいって、自分は何がしたかったのかっていうと、仕事をもっとこう効率よくやるとか、まあ、あとその目的や目標をしっかり考えるとか、あとなんだろうな、いろんな仕事をこう整理して同時進行で進めることができなくて、私はね、なんかこういつも時間とやることに追われてるみたいな感じがして、そうじゃなくしたいなと思って、なんかそういうなんて言うんだろうな、時間の使い方のハウトゥーみたいな本とかを結構たくさん読んだんだけど、なんかたくさん読んだ結果何が分かったかっていうと、やらないと意味ないっていうことと、たくさん読むと自分の中でそれをさらに整理したりとか、どれを実践するかとか、どれが実践できてるのかとか確認できなくなっていくんだよね。で、なんか結局やるタスクが増えるだけみたいな。だからいい本を一冊読めればいいんだろうけどね。で、なんかね、そういう本の読み方みたいな本も読んだんですけど、やっぱそれをずっとやり続けたりとか、仕事以外の時間にそれを延々やるっていうのは疲れるし、あんまり向いてないんだなとは思いました。たまにやってもいいと思うし、よし仕事に役立つ本を読もうっていう、 こう気分の時はいいんだけど、なんだろうな、やりたくないけどやらないとね、仕事のためだしなみたいな感じでやるのね、本当にきついよね。あとなんか人間的にもうちょっとこう良くなっていった方が楽に生きられるんじゃないかなみたいなことを結構思うんだけど、私はね、こう極端なところがあるので、なんでしょうね、自己啓発本とかを読んで、こうなった方がいい、ああなった方がいい、この考え方じゃなくてこっちの考え方がいいみたいに思い始めると、なかなかねしんどいですよね。だからね、自分のことを空いている時間にあんまり考えない方がいいんだよね。悩んでることとかもそうだし、もっとこうだったらああだったらみたいに考え始めるときつくなるんだけど、自己啓発本とかビジネス書とか実用書を読むとですね、読んだことによって自分のことを考えなきゃいけなくなってしまって、なかなかね、自分って考えてるときついよね。だから好んで望んでそれをやっているので、ではやめればいいのではっていうふうに聞いてる人が思いそうだなとはちょっと思うんですけど、まあ、ただ本は好きなんですよね。本を読む読書の体験というのは何者にも代え難く、私は幼少期から本が好きだったはずなので、 ね、ちょっとなんか最近何が好きとかもちょっと怪しいなと思うんだけどね。なんか自分が期待する面白さに達していないとすぐがっかりしてしまいがちなので、あんまりこう強い期待を寄せすぎるのも危険だなとは思ってるんですけど、まあそれはちょっと置いておいてですね、最近私6月にお誕生日があったんですけど、お友達からあの3000円分の図書カードっていうのかな、図書カードというか、で電子チケットみたいな QR コードのね、図書カードをもらってですね、3000円分本を買えることになったので、まあその図書カードを握りしめてっていう言い方は変なんだよな、図書カード用の QR コードが入ったスマートフォンを握りしめて本屋さんに行って本を買ってきたので、今日はそれらを紹介していきたいと思います。今回はですね、ちょっと縛りを設けまして、実用書、ビジネス書、あと新書とかね、自己啓発本禁止しました。物語もしくはエッセイのみという縛りで本を5冊買ってきたので、今日はそれを紹介していきたいと思います。深夜の暇つぶし、油売ってこう。この番組はアラフォー限界会社員かつズボラ兼業主婦の梅塩が楽しく喋ったり唐突に虚しくなったりしていきます。皆さんの夜更かしや日常生活のともにいかがでしょうか。こんばんは、梅塩です。しょっぱい。そう、5冊購入してまいりました。若干足が出たので、それは自分で払いました。いや、いいですね、お金をそんなに気にせずに本を買える、本当にありがたいことです。まず1冊目、辻村瑞稀、闇原。最初闇バラだと思って、闇バラってなんか豚バラみたいだなと思ったんですけど、まあどういう話かというとですね、なんか闇原っていう、闇ハラスメントっていうのがある世界の話。なんかね、冒頭のところだけ読んだんですけど、闇ハラスメントって何かっていうと、精神や心が闇の状態にあることから生ずる自分の事情や思いなどを一方的に相手に押し付け不快にさせる言動や行為のことというふうに書いてあります。いや、なんかね、小説のカバーを見た感じだとエクソシスト、日本版のエクソシストが出てくるのかなと思ったんですけど、どうやらそれだけではないみたいですね。なんかこうよ、 まだね読めてないので、その詳しくわからないんですけど、闇ハラって私やりがちだし、やられるときついなって思うんだよね。自分のネガティブな考え方とか暗い気持ちみたいなものを急に相手に開示するのって、まあ、この小説のね冒頭のところに書いてある闇ハラの説明によるとね、闇ハラスメントじゃないですか。闇ってあの病気の方の闇ではなくて、暗闇の方の闇なんだよな。だからなんだろうな、そういう人間の昔で言うとこう、なんていうの、生き霊みたいな負の気持ちみたいなものを払うみたいな仕事があるみたいな設定なのかなと思って買ったんですけど、なんか読みやすそうな感じの物語ですね。私辻村瑞稀さん読むの初めてかもしれないですね。そういう意味でも非常に楽しみです。2冊目、オンダリック、ドミノ in 上海。これはね、あの本当はそんなことをしてはいけないんだが、私は最大限の期待を持って購入してしまいました。そう、コンテンツに大きな期待を寄せると、なんか、あ、思ってたんと違ったって思った時にがっかりしてしまうので避けたいんですけど、オンダリックはですね、ドミノっていう小説を書いていて、それがねめちゃめちゃ面白いんですよ。内容がね、ドミノという、タイトルにたがわず、本当にね、ドミノがカカカカカカカカって倒れていくみたいに本当にスピーディーに進んでいって、で伏線回収がすごい、全部つながっている、気持ちがいい小説なんですね。なんだろうな、ランナーの人が走ってる時のこう、なんていうの、ランナーの人の視界を見てるみたいな。で、なんだろう、読んでて、え、これ関係あるとか、これ無意味じゃないみたいなシーンとかもあるんだけど、全部最後でつながるんですよ。それがね、非常に気持ちがいい。で、これドミノ in 上海なので、その元々のドミノという小説で描かれたようなことが上海版で起こるってことでしょう。面白くないわけないじゃんと思って購入してしまいました。帯にもですね、めくってもめくっても全ページが面白い快感って書いてあります。そんなに煽って大丈夫って、なんかちょっと私が勝手に心配になってるんですけど、非常に読むのが楽しみな小説です。次、 千早茜悪い食べ物、これはですね168回の、直木賞を受賞した作品でございます。小説かと思ったらエッセイなんですね。私は食べ物のことが書いてあるエッセイが大好きなので、しかも悪い食べ物でしょう。悪い食べ物なんて最も食べたいじゃないですか。なんだろうね、ウニとかイクラとか生クリームとかドーナツとか、そういう話かなっていうふうに思ってるんですけど、なんか本屋さんで書棚を見ていたら悪い食べ物続編も出てるらしいので、ちょっとそれも楽しみね。人間はいいものを食べて体を作っていくべきだけど、悪い食べ物を食べたい日も確かにある、もう一作品、エクニカオリ、一人でからかささしていく。これね、私はですね最近エクニカオリさんの新作を全然読んでなかったんですね。エクニさんの初期の頃の作品が小説でもエッセイでも好きで、それをねずっと繰り返し読んでるんですね。なんかあるタイミングで新作を読んでいて、あ、なんか作風がちょっと変わったな、私は昔の作品の方が好きかもしれないというふうに思って、そこから新作を読むのをやめてたんですけど、なんですごい久しぶりの5、6年ぶり、もうちょっとかな、10年ぶりぐらいの新作のような気がします、私が読むね。なんかねちょっとね暗い話っぽくて楽しみです。エクニさんの暗い話好きなので、最後、佐藤極むテスカトリポカ、これも昨年の直木賞を受賞した作品です。同時に山本周五郎賞とかも取ってるらしくて、すごいめちゃめちゃ面白い、血生臭くてグロいんだけど、今3分の1ぐらい読んでるんだけど、読むのをやめられない感じですね。読み終わったら感想を話したいけど、感想話すの難しいかもしれない。今日は本を紹介しました。梅塩でした。